刻は午後6時を回りました。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。月に一度のこのコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、今日お招きしたのは眼性疼痛看護認定看護師でいらっしゃいます森千春さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
眼性疼痛看護認定看護師、ちょっと長いですけれども。
そうですね、
看護師さんの中でも特別な教育を受けた方々っていうことですよね。
そうですね、はい、まあ、特別というか、そういう勉強を、はい、専門の勉強をして資格を取ったということになります。
はい、はい、森さんは普段はどんなお仕事をされているんですか。
私はですね、はい、大きく分けて2つの活動があるんですけれども、はい、1つは緩和ケアチームといったものに所属をしていまして、はい、がん患者さんのもとにこう日々お伺いして、症状や気持ちの辛さが軽減するように関わらせていただいています。はい、でもう一つですね、これがACP チームといったところに所属をしていまして、こちらのメンバーとしても活動しているんですが、この ACP という言葉があまり聞き慣れないかなというふうに思うんですけれども、はい、これはアドバンスケアプランニングといって、うんうん、まあ、もしもの時に備えてどのような医療やケアを望まれているのかをご家族や、まあ、医療介護者と話し合って思いを共有をしておく取り組みのことを言うんですが、
はい、
こういった取り組みの支援を行うチームのメンバーとしても活動をさせていただいています。
はい、今日のテーマがまさにもしもの時のことを一緒に考えてみませんか。もしもの時というのは森さん、そういうことですよね。
そうですね、
今アドバンスケアプランニング ACP という言葉が出ました。改めてこれはどんなことなのか教えていただけますか。
はい、ちょっと先ほどもお話ししましたけれども、はい、はい、命のこう危険性があるようなこう病気にかかった時に、はい、約7割の人はこうご自分の言葉でこう思いを伝えることが難しくなるというふうに言われています。
はい、
でそういった中で あらかじめ、ご家族であったり大切な方とお話をしたりとか、まあ、医療介護者のスタッフと一緒に話をして、
はい、
その思いを伝えてみんなで共有しておこうっていった取り組みですね。うん、
はい、よく手術などの時に立ち会いの方必ずお願いしますと言われますけれども、この場合にはもしもの時にご家族に医師の決定をしていただくっていうことですが、 ACP の場合にはそうではなくってことですね。
そうですね、はい、ご家族ももちろんなんですけれども、家族以外でも、まあ、そうですね、大切な方っていう存在が、うん、の方が見える方もいるかなと思います。
は
い、まあ、そういった方も含めてですね、と、まあ、あとはやっぱり医療に関すること、まあ、介護に関することといったお話に なってくることもありますので、
はい、
まあ、そういったところではやっぱり両者介護者と一緒にお話をしておくと、それがまあ結果としてまあ、後々の治療であったりとかケアに生かしていけるかなとは思います。
うん、はい、ACP という言葉、恥ずかしながら私も、まあ、初めてぐらい具体的に伺ったのは今日多分初めてなんですけれども、最近介護ですとか医療の現場でよく使われるようになった言葉ですね。
そうですね、本当に一昔前はあんまり聞かれなかったんですけど、ここ最近は本当によく耳にするようになったなと思います。
はい、この考え方自体はいつぐらいからあるものなんでしょう。
そうですね、
はい、
いつというの、具体的なちょっと年数はさっと答えれないんですけれども、
はい、
まあでも随分前からこういったもしもの時の話をしようっていうことは言われてたんですけれど、 まあここ本当に数年で ACT という言葉、まあ、もしくは厚生労働省はこれ人生会議っていう愛称をつけたんですけれども、はい、そういった人生会議をしましょうっていったような取り組みがされるようになったかなとは思います、
はい、一昔前、それこそ今から30年40年前と言いますと、医療というのはお医者様にお任せというところが非常に多かったと思うんですよね。最近はだいぶ違ってきていますよね。
そうですね、まあ、確かにでもまだまだ先生にお任せするって言われる方もいらっしゃるんですけれどもでもやはり自分で選んで自分で、はい、自分の治療法であったり自分の生き方を自分で考えるって言われる方たちが増えてきたのかなとは思いますね、
はい、よりよくと生きるということに対して皆さん前向きになってきたのかなと思いますけれども、 ACP って、ま、今先ほどご本人、それからご家族、それからそれ以外でもね大切な方がっていうお話があったじゃないですか、うん、どのあたりの範囲の方までお話をされるんですか、
はい、大切な方ですか、
そうですね、
そうですね、うん、やはり自分にこう身近な方かなとは思うんですけれど、はい、うん、まあ、中にはどうしてもその近くにご家族、まあ、ご縁のある家族の方がいらっしゃらなかったりとかって言われる方もいらっしゃいますし、まあそうですね、家族の形態もいろいろになってきましたので、そうですね、まあ、婚姻関係結んでないって言われる方もいらっしゃるのかなと思います。なのでまあ、家族、まあ、そういう人たちも家族というのかもしれませんけれども、うん、大切な方っていう風で私はちょっとお伝えさせてもらいました、うん、はい、
まあ、例えば一人暮らしをされているんだけれども大切な方が身近にいらっしゃって、でも何らかの理由で婚姻関係を結ぶことはできなくてといういわゆる事実婚ですとか、うん、あとはまあ、なんでしょうか、 LGBTQ でしたっけ、はい、というね方々もいらっしゃいますし、それ以外でもいろいろな事情を抱えている方いらっしゃって、でもどなたにも平等に医療というのは与えられるべきですもんね。
そうですね、
はい、ところで今伺っていて、あれ、就活っていう言葉があったなと思い至ったんですが、就活とはどう違うんでしょうか。
そうですね、はい、就活というとこうエンディングノートを書いたりすることっていうようなことを想像されるかなと思うんですけれども、はい、ACP はまあそういったエンディングノートなどでこう自分の中で考えた思いも含めて、はい、ご家族や医療ケアスタッフと一緒に医療やケアについても考えていくものになりますので、はい、まあ、もし就活としてこうエンディングノートを記載された方が見えましたら、はい、その中で書かれたご自身の考えとかご希望みたいなものを ACP を行う際にはぜひこうご家族や大切な方とか、まあ、あと医療ケアスタッフに伝えていただいて、はい、今後の過ごし方についてこう一緒に考えていけるといいかなというふうに思います、
はい、私も数年前ではありますが入院の経験がありまして、でその時にいろんなアンケートみたいなものにねたくさん記入をしたんですけれども、はたとこれ今聞かれてもちょっとよくわかんないなっていうのがいろいろあったんですよね。
そうですね
普段からちゃんとそういったことを意識して考えておかなきゃダメなんだなと改めて思いましたけれども、これいつ、まあ、例えばご家族ですとか大切な方と話をするのがおすすめですか。
そうですね、はい、まあ、私はいつからでもいいのかなというふうに思ってます、
はい
はい、健康なうちというのは、まあ、ご家族とか大切な方と一緒にお話をしていただくといいかなと思います。でご家族がこう集まる機会であったりとか、
はい、
ご家族がまあ病気にかかった時とかなど、まあ、こう何かのきっかけでお話を始めてもらって、まあ、そこからこうお話をしていく機会をね持ってもらうといいかなと思うんですけれども、はい、ただこう人の思いっていうのはこう置かれた環境とかその時々の状況によっても変化をしていくと思いますので、
はい、
話し合いはまあこう一度きりというわけではなくて繰り返し折を見てお話ししていただくことが大切かなというふうに思います、
はい、今は ACP という考え方があるということをぜひ皆さんに多く知っていただきたいなと思うんですが、この ACP を国の方でも進めるからには何かメリットがあるのかなと思うんですが、いかがでしょう。
はい、そうですね、まあ、あらかじめこうご自身の考えをご家族など、まあ、信頼できる方々と話し合っておくと、まあ、皆さんのこう希望が大切にされるということにつながるかなというふうに思います。例えばこう命の危険性がある状況になって自分自身の思い伝えられなくなった時に、まあ、医療や介護の場面ではご本人だったらすいません、どう考えるんだろうというふうにこうみんなで考えて、治療やケアを決定していくんですけれども、この時ね、こうあらかじめ ACP を行っておくことで、希望や尊重されやすくなるかなというふうに思います。また、ご家族や大切な方が治療や療養について選択する際も、負担を減らすことにもつながるかなと思いますし、まあ、医療や介護スタッフと一緒に話し合っておくとこう専門的な難しい選択をする際にも、まあ、心配なこととかわからないことに対してのサポートをしてもらえるかなというふうに思います。
はい、ご家族間ですと分かっているようで結構本人の思いが分かっていないことってあってハッとさせられるんですよね。
そうですね、
本人はどうしたいだろうと思った時にもしACP がなされていればどんだけこう自分の気持ちもね楽になるかなと思ったことがやはり家族を見送った身としてはありますね。
はい、今家族の形態が本当にいろいろですよね。核家族であったりとか、一人で、ね、生活をされている方も多くいらっしゃるかなと思います。なので実際家族であってもどういう生活をしているかとかまあ、どういう考えでいるのかっていったところってなかなかこう分かれているようで分かってないっていったことがあるのかなと思いますね。なので、まあ、こう文章に書いておけばいいのかなというふうにも思えるんですけれども、やっぱりちょっと書いてるだけではどういう思いでそこに至ったのかっていったこともわからなかったりするので、やはりこう話し合いをしていくっていうことが大事なのかなと思います。
はい。で、ここで心配なのが、いやもう元気なうちからそんな話をするなんて不謹慎だってね、言われる方があるんじゃないかと思いますけれども、話の進め方など具体的にこうするといいよっていう話を伺いたいとき、どなたに相談すればいいでしょう。
そうですね、まあ、もし身近にこう医療者や介護者の人が見えればその方にまあ相談をされてもいいかなと思いますし、まあ、そういった方と関わりがない方で ACP について聞いてみたいというふうに思われた方は、まあ、当院でしたらがん相談支援センターが相談窓口になっていますので、こちらでお声掛けいただいてもいいかなというふうに思います。まあ、ちょっとがん相談という名前なんですけれども、ACP に関してはがん以外の疾患の方のご相談もお受けしていますので、まあ、もしお話聞いてみたいなというふうに思われた方見えましたらぜひ活用していただけたらと思います。そしてもう一個ちょっと宣伝も兼ねて、
ぜひとも
私はこう市民の方を対象に出前講座というのも行っていますので、もしよろしければこちらも活用していただいてその場でこういろいろ聞いていただけると嬉しいなと思います。
はい、今まさに私も就活ノートの書き方って講座ありますけれどもそういうのはないんですかって伺おうと思っていたところです。森さんは男性疼痛看護認定看護師でいらっしゃいます。昔に比べると、昔といってもねちょっと少し前と比べるとということで、お伺いしますが、がんの治療もだいぶ変わってきていますよね。
そうですね、はい、そうですね、いろんなこう治療方法であったりお薬であったりいったところ、まあ、どんどんとこう新しいものが変わってきてるかなと思います。
はい、私たち患者に求められる何でしょう、行動ですとかあとは気持ちって何かあるでしょうか。
難 しいですね
割とねこれね病気になると普段すごくしっかりしてる方でも急に弱気になることがあるんですよ。
そうですね、はい、まあ確かにこう人間ドックとかこういう検診受けて引っかかっても、はい、あの病院に行けないって思われる方もいらっしゃるんですよね。まあ私自身も、あの引っかかっても行けないなっていうところも、はい、あったりはしますので、
なんでしょう、私病気なのって思ってすごくショックなんですよね。
そうなんですよね、なのでちょっと私もこう大きな声ではあまり言えないですけど、でもやはりこうそういった検診とかで引っかかったりとか、はい、何かこうやっぱり調子が悪いなって思われた時は、はい、まず病院にかかっていただいて、あの見てもらうってことも大事かなと思いますね、
はい、
まあそのままにしておいて、まあ治まることならいいんですけれども、はい、やはりあの病気によっては早めにこう治療していった方がいいことがあるかなと思いますので、
うん、はい、はい、そう、市民病院の開くウェブフェスティバルでもまさにあのそのテーマが実際ですね、あの検診の結果そのままにしとくんですかっていうねテーマとかねありますからね、もし気になる方はぜひこちらもご覧いただければと思いますが、さて、最後になります、森さんからぜひラジオ前の皆さんにメッセージお願いします。
はい、まあ、ACP のお話今日させていただきましたが、はい、まあ、こういった話し合いというのはなかなかやはりみんながみんな気持ちがそういうお話をしようという気持ちになるわけではないのかなと思います。なので気持ちが向かないときにこう無理にお話をする必要はないかなと思います。もしこう話をしてもいいな、話を誰かにこう誰かとしたいな、家族としたいなっていう気持ちになった時に、まあ、まずはご家族とか大切な方と一緒にお話をするところから始めていただくといいかなというふうに思います。
はい、今度割とね女性の方の方が口火切りやすいですからね。
あ、そうですはいその通りだと思います
ぜひね、あの例えばあのご夫婦間でちょっと難しかったら娘様とかね、
あ、そうですね、
お孫様が、はい、口紅を切っていただくと、はい、そういう話になりやすいかと思いますのでぜひおすすめします。さて、今日は眼性疼痛看護認定看護師森千春さんから、もしもの時のことを一緒に考えてみませんかをテーマにお話を伺いました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また今後ともよろしくお願いします。さて、次回は2月9日木曜日を予定しています。次回お招きしますのは医局長兼腎臓内科統括部長の浅田博明さんです。テーマは慢性腎臓病って何ですか。これまたちょっと怖いテーマではありますが、ぜひ皆さんお聞きいただいて健康づくりにお役立てください。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。次回もどうぞお聞き逃しなく。